今日の田舎をゆるくお伝えする番組、今日の田舎暮らしだよりの時間がやってまいりました。京都市左京区の大原桃井地区担当の輝き隊、唐崎です。よろしくお願いします。この番組では京都市北部山間地域で活動している輝き隊が京都の田舎暮らしについて紹介しています。本日は今年度より着任し、京都市北区の小野郷、中川、雲ヶ畑地区を新たに担当してくれている輝き隊の新井隊員をお迎えしました。新井隊員、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。4月から輝き隊小野郷中川雲ヶ畑担当になった新井志音と申します。2000年生まれ、24歳で埼玉県飯能市出身です。野菜を生産することに興味を持ち、農家のもとに弟子入りをし、20歳から去年までの4年間富山県氷見市で無農薬無肥料の農業に従事していました。農業をしているうちに田舎暮らしに興味を持ち、仕事を探していたところ、ご縁があって輝き隊になることができました。よろしくお願いします。
新井隊員、よろしくお願いします。私自身、桃井町で3年間農業をやっているんですけれども、今年はトマト、キュウリ、ナス、トウモロコシがたくさん取れています。そのぜひともそのあたり、農業についても詳しく聞いていきたいと思います。さて、新井隊員が居住されている京都市北区の山間地域ですが、着任されてもう4ヶ月経ちました。3つの地域を担当されて、それぞれ違いもたくさんあるかと思いますが、小野郷、中川、雲ヶ畑がどのような地域か、簡単にご紹介いただけますでしょうか。
はい、まず3地域は北区の北側の山あいにあります。小野郷学区は京都市街地から30分ほどのところにあり、国道162号線沿いにあります。京北、小浜に行くときに通るルートなので、気づかないうちに通り過ぎてしまっている人が多いのではないかと思います。小野郷は小野地区と大森地区の2つがあります。イチョウの木で有名な岩戸千葉神社があり、紅葉の季節にはライトアップもされるので多くの方が来られます。まだ僕は見たことがないので秋が楽しみです。紅葉だけでなく、僕は初夏6月くらいのモミジや苔の新緑の青々とした神社の雰囲気が気に入ってますね。
おお、まずは小野郷地区でした。はい、次に。
そうですね、次に中川学区です。中川学区は市街地から20分から30分ほどのところにあり、国道162号を少し横道に入ったところにあります。中川、杉坂、真由美の3地域があります。どの地区も谷合いの集落なので、縦に長いのが印象的です。中川学区は北山杉、北山磨き丸太が有名で、林業に従事される方が多い地域です。大杉が有名で、樹齢400年の北山大大杉がとても綺麗です。芸術作品のようで、長い時間見とれてしまいました。中川にお越しの方はぜひお立ち寄りください。
ありがとうございます。中川学区ですね。はい、続いて、
次に雲ヶ畑学区です。雲ヶ畑学区は鴨川沿いを市内から20分ほど上流に行ったところにあります。地域の印象以上に市街地からの距離が近い場所で、車で行くとあっという間に着くことができます。3つの地域の中で唯一松上げが行われています。雲ヶ畑の2箇所で行われ、漢字一文字ずつを毎年灯しています。鴨川の源流地であり、豊かな自然が残っている場所で、休みの日になると山登りやロードバイクで訪れる方が多く、自然を楽しみに訪れる方が多いです。3地域は、隣り合っている集落にもかかわらず、一つ一つ違いがあって興味がつきません。
ありがとうございます。実は私の趣味の一つに渓流釣りがあるんですけれども、その雲ヶ畑に行ったことがありまして、アマゴやイワナを釣りに行ったことがあります。とても綺麗な清流で、模様がすごく美しい天然のイワナが釣れたことを覚えています。どの地域も大自然の中を綺麗な川が流れるのどかな山間地域という印象がありますね。それでは、実際に小野郷で暮らされているんですけれども、その暮らしいかがでしょうか。
そうですね、小野郷に単位住宅があり、今住んでいます。古い日本家屋のため、風通しが良く、暑くても京都の街中に比べるととても過ごしやすいです。今の時期でも夜になると少し肌寒いくらいです。現代の住宅だとあまり考えられないのですが、網戸がないので毎日蚊取り線香が大活躍しています。地域を歩いていると、地域の方に挨拶をして、時には立ち話もしますね。田舎のそういうところが心地よく感じます。また、地域の方に畑をお借りすることができました。家庭菜園を始めて何種類か夏野菜を育てています。地域の方とおしゃべりも、家庭菜園から話が広がることが多いです。
なるほど、私が住んでいる桃井も一緒です。 本当にこの季節、街中熱帯夜で本当に寝苦しいと思うんですけれども、こういった山間地域では逆に涼しくて過ごしやすいんですね。まあ、それに私も家の横で家庭菜園やっているので、まあ、地域の方にはよく声かけてもらってます。もう野菜作りのアドバイスをもらったりで、野菜をあげたら返してもらったり、まあ、これ田舎のコミュニケーションあるある、もうこれが人醍醐味ですね。
そうですね、
まあ、こんな風に今私も農業を中心とした一次産業に興味があるので、実際に現在進行形で頑張っているところです。まあ、それではちょっと新井隊員にどんな農業を行っていたか、どんな野菜を作っていたか、ちょっともうちょっと具体的に聞いていきたいと思います。
そうですね、去年まで、無農薬無肥料の農業に携わっていました。ナス、ピーマン、トマト、お米など年間60種類以上の野菜のお世話をしていました。
はあ、無農薬無肥料ですか。まあ、私もちょっとなるべく農薬は使いたくないんですけれども、やっぱり野菜育ててると虫の被害、もう虫食われとかすごいんです、うんうん。まあ、具体的な害虫対策どのようになさっていらっしゃいますか。
そうですね、主にする対策は防虫ネット、不織布 が多かったですね。また、まあ、その野菜が育ちやすい環境をうまく作ってあげると野菜自体が強くなるので虫が寄りつかなくなります。畝の高さを工夫したり、畑の場所を選んだりとかですね。
確かにやっぱり野菜を本当に強くすると、もう虫が寄りつかない、まあ、それが美味しく育つっていうことだと思いますね。でもそうやって美味しく育てるのに無肥料っていうのもあるんですね。まあ、やっぱり堆肥とか肥料をあげると野菜大きく美味しく育つ印象があるんですけれども、無肥料ちょっとよく僕知らないんですけど、どんな工夫されているんですか？
そうですね、やっていた工夫の一つで窒素を固定してくれる大豆を作物の隣に植えていました。コンパニオンプランツというものですね。
聞いたことあります、コンパニオンプランツ。
そこから根っこを介して窒素が作物に供給されます。やはり自分のやっていたやり方だと、野菜の大きさや量は化学肥料や堆肥を与えた栽培には及びません。しかし野菜の味がギュッと詰まった野菜ができます。
そんなやり方が4年間の農業経験っていうのは伊達じゃないですね。まあ、僕も本当に参考になります。まあ、ぜひともその農業経験を生かして今後の活動を期待しております。
ありがとうございます。そうですね、自分の農業の知識を使って地域の方だけでなく地域の外の方なども交えながら、いろんな人が交流できる場を作りたいと思っています。作物を作ること、食べることを通していろんな人と関係を築いていきたいと思っています。
なるほど、ちょっと2人で農業頑張っていきましょう、盛り上げていきましょう。さて、お時間が近づいてまいりました。本日は京都市北区の小野郷中川雲ヶ畑地区を担当してくれている輝き隊の新井隊にお越しいただき、北区の暮らしや魅力、そして今後の意気込みについて教えていただきました。新井隊員、本日はありがとうございました。
ありがとうございました。
最後にちょっとイベントの紹介などがあればお願いします。
はい、8月11日、午後3時半から中川小学校にて北山夏祭りが開催されます。まあ、ぜひ皆さんお越しください。今回はどうもありがとうございました。
ありがとうございます。次回は9月10日の放送です。輝き隊員2年目、観光コーディネーターとして北部山間地域の全域を担当してくれている水野隊員をお招きしたいと考えています。それではまた次回の放送をお楽しみに。さようなら。
さようなら。
ありがとうございます。